本日与えられております聖書箇所を司会者がいたします。本日の、聖書箇所は、ルカの福音書4章、この教会備え付けの、聖書では後半、新約ですから後半の114ページになります。ルカの福音書4章14節から24節。イエスは御霊の力を受けガラリアに帰られた。するとその評判が周り一帯にくまなく広まった。イエスは彼らの街道で教え、皆の人に崇められた。それからイエスはご自分の育ったナザレに行き、いつもの通りに安息日の街道に入り、朗読しようとして立たれた。すると預言者イザヤの書が手渡されたので、その書を開いてこう書いてあるところを見つけられた。私の上に主の御霊がおられる。主が貧しい人々に福音を伝えるようにと私に油を注がれたのだから。主は私を使わされた。囚われ人には赦免を、盲人には目の開かれることを告げるために、虐げられている人々を自由にし、主の恵みの年を告げ知らせるために。イエスは書を巻き、係の者に渡して座られた。街道にいる皆の目がイエスに注がれた。イエスは人々にこう言って話し始められた。今日聖書のこの御言葉があなた方が聞いた通り実現しました。皆イエスを褒め、その口から出てくる恵みの言葉に驚いた。そしてまた、この人はヨセフの子ではないかと彼らは言った。イエスは言われた。きっとあなた方は医者よ自分で治せという盾を引いてカペナウムで行われたと聞いていることをあなたの興味をここでもしてくれと言うでしょう。またこう言われた。まことにあなた方に告げます、預言者を誰でも自分の興味では歓迎されません。以上が今日の聖書箇所です。この後、高橋先生に目の前に出現している神の言葉という題で、説教いただきます。
はい、こんにちは。タイトルとして目の前に実現している神の言葉とつけました。今読んでいただいた箇所から、あるいは想像がお聞きになった方もあるかもしれませんけれども、先週はイエス・キリストがヨルダン川でバプテスマをお受けになったというところをご一緒に見てまいりました。あの地域では上の方に、あの北の方にガリラヤ湖という湖、あるいはゲネサレ湖とも呼ばれますけれども、そういう湖がありまして、そしてずっと南の方に下っていきますと、あの死海と呼ばれる湖があります。イスラエルの人に聞きましたら、死海という名前はあまり使いませんとおっしゃってました。私たちは潮の海と呼んでいますというふうなことをおっしゃっていましたけれども、その間を伝える川としてヨルダン川が流れております。そしてそのおそらくその南の方の視界の方に近い辺りだというふうに言われていますけれども、イエス・キリストはそこで洗礼をヨハネからお受けになったというふうに言われています。その時に主税人とか、あるいは兵隊たち、そしてまたマタイの福音書の方を見ますと、パリサイ人とかサドカイ人、そういった人々もそのヨハネのところに来て洗礼を受けたというふうに書かれていますので、そういう人たちが大勢いるところというと、その南の方、ユダヤ地方と呼ばれるあたりですね、その辺だったのではないかというふうに書かれているのを読んだことがありました。そしてイエス・キリストがそのバプテスマを受けられてから後に荒野、荒野の方に導かれまして、そこで悪魔からの試みを、試練を受けるということが聖書には書かれています。このことにつきましては、昨年の暮れ近くに では梅林学礼拝の時だったでしょうか、一個一緒に学びましたので、今日はそこを飛ばしまして、その次のところに移っていきたいと思っております。そのルカの福音書の4章の14節のところから先ほど読んでいただきました。洗礼を受けられたのはその南の方のユダヤ地方と呼ばれるあたりですけれども、イエス・キリストは育たれたのもその北の方のナザレという町でした。地図で見えますでしょうか、上のガリラヤ湖というところの少し左の方、すなわち西の方に行きますとナザレという小さな町が書かれています。でそこで育たれましたけども、イエス・キリストが宣教の拠点となさったのはカペナウムという湖のほとり、北側の方にありますその町のところですけども、ここでは地図の名前が出ていますか、カパンナウムという名前で出ていますね、北側のところです。でそこを、住まいとされまして、そのガリラヤ湖近辺にずっとこう町々ブラブラを回って、イエス・キリストは神の福音を述べ伝えていらっしゃいました。そして14節を言いますと、イエス・キリストはその評判が周り一帯にくまなく広まったとあります。バプテスマを受けられて、そしてイエス・キリストの上に聖霊が鳩のごとくにこう下ってきたと書かれていますが、その時に聖霊の力をお受けになったということが分かります。14節で最初のところに、イエスは御霊の力を帯びてガリラヤに帰られたというふうに書かれています。そしてそのイエス・キリストのお話、またなさったさまざまな奇跡、そういうものを見た人々が次々にこう語り伝えます。そしてその評判が周り一帯にくまなく広まっていったということですね。15節、イエスは彼らの街道で教え、皆の人に崇められたとあります。かなりの期間がその間経っていたことが分かりますけれども、もう当時はイエス・キリストは巡回ラビとも呼ばれていたと言われています。すなわち教師として各地にありますユダヤ人のそのシナゴグと呼ばれる街道を回って、安息日ごとに安息日ごとに説教をしておられた、あるいは聖書を開いて朗読していらっしゃった。ですからこの時も16節のところを見ていただきますと、それからイエスはご自分の育ったナザレに行き、いつもの通り安息日に街道に入り朗読しようとして立たれたとあります。そこでも、安息日に礼拝にイエス・キリストはいらっしゃいました。そして17節では預言者イザヤの書が手渡されたと書いてありますが、当時の街道で読まれるのはこう巻物になっていました。今でもその巻物を使っていますけれども、そこにこういうイザヤの言葉の一節、61章から引用された言葉がそこに書かれているところをお読みになりました。そこに目を留めてお読みになったところが18節に書かれているところ、そして19節、先ほど召集の時に読んでいただきました箇所です。私の上に主の御霊がおられる、主が貧しい人々に福音を伝えるようにと私に油を注がれたんだからと言われます。イエス・キリストが預言者として、あるいはメシアとして来られた時、公の生涯に入る前にバプテスマを受けられた時に聖霊が鳩のごとくに彼の上に下った。そしてこの鳩というのも聖霊を象徴すると言われますね。ペンテコステの時に鳩のような、そういう聖霊がこの時は火のような形をして、舌のような形で火のようなものがおのおのの上にとどまったというふうにあります。聖霊というのはいろいろな形で紹介されますけども、先日話しましたところでは、クラスではなかったんですけれども、油というものでその聖霊も象徴されます。油注ぎを受けたものとして聖霊がその人の上に注がれた。 神様からの認証を受けたという意味がありますけども、神様が、父なる神様がこのイエス・キリストを使わされた。そしてその目的が書いてあります。主が貧しい人々に福音を伝えるようにと、私を使わされた。この貧しい人々に福音を伝えるようにという言葉ですけれども、この貧しいという言葉自体、非常に深い意味があります、まあ、これはただこう金銭的に経済的に貧しいというだけではなくって、心において貧しいもの。しかしこの貧しいというのは、私たちが普段使ってます貧しい、心の貧しいという、そういう意味とは少し感覚的に違うようですね。まあ、非常に不足している状態で、物乞いをして与えていただくことを願うぐらいの強い満たしを求める、そういう状態を言うと説明されていますが、私たちは生活に必要な糧がないときに、お金がないときに、なんとかそれを恵んでもらいたいと思って物乞いをする、そういうふうに切なる願いを持って、自分の貧しい状態が満たされるように、そういう必要を覚えている、強い求めを持っている、そういう状態が貧しいという言葉で表されるようです。ですから金銭的に貧しいというだけではなく、私たちの心が非常に飢え渇いて求めている、そういう状態も含まれています。あとよくご存知のように、このルカの福音書でも6章の方に出てきますけども、貧しいものは幸いですというふうにイエス・キリストがおっしゃった言葉が出てきます。これはマタイの福音書の方では5章の3節のところに紹介されていますね。でルカの方の言葉によりますと、貧しいものは幸いです、神の国はあなた方のものだから。現在自分が何もない貧しい、非常に求める心の強い人は神の国をも求める、そして神様はその求めに応えてください。神の国はあなた方のものだ。これもイエス・キリストがおっしゃったお話の中には出ています。そしてマタイの福音書の方では、心の貧しいものは幸いですというふうに書かれています。ここには心という言葉が付け加えられています。まあ、けれども正確に言いますと、この元の言葉は霊の貧しいもの、霊において貧しいもの、その逆はごごり高ぶったもの、満たされたもの、そういう意味があります。つまり自分は十分だ、自分はこれでいい、何も必要としていないというふうに、ま、満足しているというよりも誇り高ぶった、そういう状態、そういう人は災いであって、あ、自分には何もいいものがない、自分には満たさなければならない、そういう強い求める心を持っている人、心の貧しいものは幸いです、天の御国はその人たちのものだからというふうに、そこでも三条の説教と呼ばれるその箇所でイエス・キリストがおっしゃっていますね。貧しいもの、そしてこの今読んでいただきました18節のところを見ますと、主が貧しい人々に福音を伝えるようにと私を使わされたという言葉が出てきますが、その次に囚われ人には赦免をという言葉が出てきます。そして盲人には目の開かれることを告げるために、また虐げられている人々を自由にし、主の恵みの年を告げ知らせるためにとあります。でこの囚われ人という言葉、これも貧しいものといううちに含まれます。貧しい人々に福音を、そしてこの囚われ人には赦免を、解放されること、そして 盲人には目の開かれること、盲人、これも貧しい者のうちに含まれます。目の見えない人がどれほど不自由をするか、そしてこの目が見えるだろうというふうに強い求めを心の中に持っている、そういう人には目が開かれるという福音を伝える、そして虐げられている人々に自由を、身動きのできないような、どうにもならないような状況に置かれている、これは身体的にもそうですし精神的にも言えます。虐げられてしまっている人々、そういう人々がそこから解放されて自由になる、これも貧しい人々に福音を伝えるようにと、イエス・キリストはそのために使わされてきた方。そして19節にありますように、主の恵みの年を告げ知らせるためにとあります。主の恵みの年、神様に恵みが私たちにもたらされる、今その時だ、その時が来たのだということを告げ知らせるために、さあそういう言葉、普段にこう普通に読まれていますならば、あるいは当たり前のことのように、あ、神様の言葉、そういうことを告げていらっしゃる言葉というふうに読み過ごしてしまうかもしれませんけれども、この時にイエス・キリストがその聖書の言葉を読み上げていらっしゃいました。そして御霊に満たされたその力を持って皆の前に立っていらっしゃいました。そしてその言葉が読み上げられた時に、人々は何を感じたんでしょうか。20節を言いますと、イエスは書を巻き、その巻物を巻いて係の者に渡して座られた。街道にいる皆の目がイエスに注がれたとありますね。イエス・キリストがその言葉をお呼びになった時に、普段聞いている言葉、あるいは普段読まれた言葉とは違うものを会場にいる人々がみんな感じ取っていました。これは何だ。そして21節、イエスは人々にこう言って話し始められたとあります。まあ、ここで神様の言葉を読むときには立ってその言葉が朗読されました。そして観衆にお話をするときに、ここではイエス・キリストは席に着かれてみんなに語りかけられます。そして語られた言葉、他にも語られましたけれども、そこで非常に印象的な言葉がここに書き留められています。21節、イエスは人々にこう言って話し始められた。今日聖書のこの御言葉があなた方が聞いた通り実現しました。不思議な言葉ではないでしょうか。聖書に書かれている、あのイザヤの書に書かれている、600年か700年前に書かれたその言葉が、今日今のこの時にあなた方が聞いた通りに、今あなた方が耳になさったその通りに、あるいは目の前に立っている私が、目の前に立っている者の口を通して語られた時に、聖書のこの御言葉が実現しましたという宣言ですね。これはどういうことでしょうか。イエス・キリストが今この地上に来てそこに立っていらっしゃる、そして何百年も前に語られ、また書き記されたその言葉がずっと伝えられて人々の手に渡ってきましたけれども、それだけで、書物の中に書かれているだけで終わったのではなくて、その言葉が今この時 あなた方の目の前に、あなた方が耳にした通りに実現しましたという言葉です。そして続いて見ていきますと、みなイエスを褒め、その口から出てくる恵みの言葉に驚いた。イエス・キリストはその先にもお話しなさったんでしょうけども、人々がその言葉を一言一言聞くたびに神様の皆を褒めたたえ、そしてその心に驚きを感じていた。これはある意味では当然かもしれません。イエス・キリストご自身が神の言葉と呼ばれる方ですね。あのヨハネの福音書の最初のところを見ていただきますと、はじめに言葉があったと書かれています。そしてこの言葉は神と共にはじめから存在していらっしゃったお方、そしてこの言葉自体が神であったと書かれています。ヨハネの福音書の一章の一節から三節あたりを読んでいただきますと、非常に短い簡単な言葉ですけども、ここには深い意味を込めた言葉、神であるお方、神の言葉と呼ばれるお方。言葉というのは私たちにこう意思を伝えるものですね。神様が語られた言葉、神様のご意思、計画、またその思い、これからなさろうとしていらっしゃることを語られたとき、私たちにそれが届きますけれども、ただ書かれた言葉として、あるいは預言者たちによって読み上げられた言葉として私たちが耳にしただけではなくて、今その言葉であるお方自身がみんなの前に立って、そしてご自身の口を通してその言葉を語られた、その言葉である方が、あのヨハネの福音書の一章の重要節であるように、このお方が人となってこの世に来てくださったとありますね。抽象的な想像だけの世界に住んでいらっしゃる神様ではなくて、現実的にこの私たちの住む世界をお作りになった方、また私たちを作ってくださったお方、創造にしたお方、そのイエス・キリスト、そのお方が私たちの世界に来てくださり、言葉であったお方が肉体をとって私たちの目の前に立っていらっしゃった。それを目にした当時の人たち、表現してどのように表現したらいいのかわからないような、そういう感動を覚えたんではないでしょうか。非常に人々は驚きました。驚きましたけども、この目の前に立っているイエス・キリストが本当に神の一人子であり、神であり、人となられたお方であるということをどの程度理解できていたんでしょうか。当時たくさんの人々がイエス・キリストの周りにいました。みんな彼らは自分の目でそのイエス・キリストの姿を見ました。自分の耳でその語られる言葉を聞きました。ある人たちはイエス・キリストと体がこう触れ合ったこともあるでしょう。けれども果たして何人の人たちが、この人は人となられた神の子であること、そして語られるその言葉は神の言葉であること、そのことを理解した人たちがどれくらいいたでしょうか。大勢の人々がイエス・キリストの周りに押し寄せてきた時に、身動きならないようなそういう人の中にいらっしゃった時、イエス・キリストに直に触れた人たちは何人いたでしょうか。けれどもその中である時、一人の女の人だけがイエス・キリストの衣の裾にだけでも触るならばと言って近づいてきて信仰の手を伸ばした時に、他の人には何も起こらなかったけれども、この人にだけ 不思議なことが起こりましたね。長い間の病が癒されたということがありました。何人の人たちがこの街道でイエス・キリストが語られた力強い言葉に何かを感じたようですけど、驚きを感じたり目を見張りました。そして素晴らしい言葉だと褒めたたえました。ところがその後に続く言葉、22節の後半、そしてまたこの人はヨセフの子ではないかと彼らは言った。ここで全くこう水と油というような違う言葉が出てきます。素晴らしい神様の恵みを語るその言葉を聞いた、耳にしているけれども、目の前に見ているこの人は私たちの知っている人だ、あの大工のヨセフの子供ではないか、このナザレで子供の時から座ってきて、私たちも小さい時から知っているそのイエスではないか、ただのあの小さかった子供ではないか、表面に見ていたことしかわからなかった人たちというのがたくさんいたようですね。私たちも聖書を開いて神様の言葉をある人は毎日読んでいますけれども、それがイエス・キリストが語られた、そして神様が預言者を通して語られた神の言葉であるということに気がついて読んでいる人はどれくらいいるでしょうか。そこに書き連ねられている言葉と思って、普通の本のように、あるいは分かりにくい言葉だな、分かりにくい本だなと思って読んでいる人がいるかもしれませんけれども、イエス・キリストが語られた、あの神の子が語られた神の言葉として受け止めることができたならば、私たちはどんなに大きな経験をすることでしょうか。そして目の前に立っている人が、私たちのためにこの世に来てくださったイエス・キリスト、神の子であるということを私たちが知ったならば、そのイエス・キリストと出会いというのが、その人にとってどんな大きな出会いになるでしょうか。私たち罪のある人間が、汚れた人間が、そして滅びなければならない私たちが、そして貧しい、本当に惨めな、汚れた、そういう私たちが、そのイエス・キリストが私たちのためになそうとしていらっしゃることが何であるのかということを気がつくことができたならば、その人にとってこのイエス・キリストとの出会いということがどんな大きな意味を持ってくるでしょうか。イエス・キリストはあの十字架にかかって私たちの罪を許し、汚れを除き、そして神の子としての身分を与え、永遠の命を与えると言われた方、そして十字架の上でそれを成し遂げられた方、あの十字架の上でご自分の肉体を裂き、血を流し、私たちの罪を許してくださったお方、永遠の命を与えてくださったお方、そのお方が目の前に来てくださっている。でもそのイエス・キリストのお姿を目にしながら、この人たちは、この人はヨセフの子ではないか、あんた私たちは前から知っている人だよ、この人は何でそういうことを語るんだ、そういうことにしか彼らは気がつきませんでした。そこでイエス・キリストは警告を発せられました。この言葉は、この彼らの言った言葉、何でもないようなつぶやきですけども、 これは非常に不気味な危険な言葉でもあるわけですね。その人たちが何を理解しているか。イエス・キリストは23節でおっしゃいました。きっとあなた方は医者よ自分を治せという例えの言葉なんですね。それを引いてカペナウムで行われたと聞いていることをあなたも郷里のここでもしてくれと言うでしょうというふうにおっしゃっています。イエスにそのここでおっしゃった言葉、ちょっと私たちの感覚とこうかけ離れているようなそういう響きがするかもしれません。なんでこの場でそういうことをイエス様はおっしゃってるんだろう。自分では気づかないんですけれども、私たちの心にある、そして言葉の端に出てきたこのつぶやき、ささやき、これが私たちのうちにどんな恐ろしいものを秘めているか、それをイエス・キリストはすぐに感じ取っていらっしゃったんだと思います。カペナウム、先ほども言いましたようにナザレに帰って来られる前にカペナウムというところで、カファルナウムと書いてありますところで、まあ、そこでスパイを定められてその近辺に回っていらっしゃいました。そして福音を述べ伝え、病気の人を癒し、まあ、不思議な技をたくさんなさいました。その評判がこのナザレにも伝わってきていたわけですね。ところがナザレの人たちの受け止め方は少し違っていました。なんだあのヨセフの子だという受け止め方。多くの人々はイエスこそメシアに違いない、救い主に違いないと言って期待を持って集まってきました。ただこのナザレではちょっと具合が違っていました。そして24節、またこう言われた。まことにあなた方に告げます、預言者は誰でも自分の郷里では歓迎されません。なんだあそこの他の子供ではないか。自分の目に見たこと、それ以外に深くは理解できない、そういう危険を私たちは持っている。そしてそれをナザレの人々に感じられたわけですね。私たちはイエス・キリスト、あの子のことはよく知っているよ、イエスという子のことは知っているよ、それ以外に彼らは出ませんでした。イエス・キリストを理解しようとしませんでした。自分は十分知っていると思っていました。やがてこの人たちがイエス・キリストを拒絶します。その次のところに書かれていますけれども、イエス・キリストはヨハネの福音書の方を見ますと、イエス・キリストはこの人となられて自分の国に来られたことけれども、ご自分の国の人たち、ご自分のところの人たちは彼を受け入れなかったという人がヨハネの福音書の一章十一節に書かれています、ね、けれども彼を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には神の異なる特権を与えられたとあります。たくさんの人々がイエス・キリストのことを知っています。私たちが人々に話をしますと、ああイエス・キリストのことは本で言うんだよ、よく知ってるよ、まあ、偉い人と言われているよ、彼はこういうことも言ったよ、こういうふうな生活をしていたよ、そして十字架について死んだよというふうに、たくさんの人々がイエス・キリストのことを知っています。私はイエス・キリストについて知ってるよ、けれどもそれ以上に出られない、理解できない、それだけが聖書に書かれているわけではないんですね。イエス・キリストは神と共に存在していらっしゃったお方であって、神であったお方、神の言葉であって神から使わされてきた方で、私たちの罪の身代わりとして、そして 貧しい者に福音を伝える者として来た。けれども自分は貧しい者ではないよ。あなた方貧しければ、あなた方にはイエス・キリストが必要かもしれない。慰める者、励ます者として必要かもしれない。私たちはイエス・キリストをよく知ってるよ、子供の時から知ってるよ、まあ、そういうふうに知っていると思う、その心の期待。けれども心の貧しい人というのはイエス・キリストのことを本当に知らなければならない、知りたい、そういう求めを持っている人々、その人々はイエス・キリストを知ることができる。そしてイエス・キリストが何のためにいらっしゃったかを理解することができる。私たちに神の国を与えるため、そこに入ることができる特権を与えるため、そこに入る門は非常に狭いです。そしてそこから入る人は少ない。けれども自分の罪を認め、イエス・キリストが十字架で私の罪の身代わりとして死んでくださったということを受け入れるならば、その人は神の国に入る特権を与えられる。その人にとってはイエス・キリストが来てくださったというのはこれ以上ない喜びの訪れ、福音となります。なぜならばイエス・キリストが、神の言葉であるお方が私たちの目の前に来てくださったお方だから、神の言葉が私たちの前に現れてくださったお方だから、今読まれた、読み上げられた、そして書き留められたその言葉が実現しているということをイエス・キリストはお告げになった。その言葉を聞いてどれだけの人がその意味を深く理解できたでしょうか。私たちはどうでしょうか。イエス・キリストの言葉、それをどのように理解できているでしょうか。私たちもへりくだってイエス・キリストがどういう方なのか、そのことを知りたい、あるいは知らせてほしいというふうに心の中で願うならば、神様は必ずそのことを私たちに示してくださると思います。けれどもここでイエス・キリストがおっしゃったように、まことにあなた方に告げます、預言者は誰でも自分の教義では歓迎されません。なかなかイエス・キリストを知っていると思いながら受け入れることが難しいわけですね。私たちの心にもこのイエス・キリスト、神の御言葉である方が、私たちの心の中でそれが実現しますように、そう強く願ってやみません。今日の新報のところに書いていただきましたけれども、ルカの福音書4章21節の言葉、その二重開拓庫になった箇所だけご一緒に読んでいただきましょうか。そして終わりにしたいと思いますが、今日聖書の御言葉が、この御言葉があなた方が聞いた通り実現しました。よろしいでしょうか。それでは文章にお願いします。はい。今日聖書のこの御言葉があなた方が聞いた通り実現しました。私たちの心の中でこれが実現することを願います。どうぞ見学いたします。愛する天の父なる神様、私たちはイエス・キリストがこの世に来てくださったことを聞いております。けれども私たちにとってそれがどういう意味を持ったでしょうか。私たちのために来てくださったお方であるということ、あなたの約束がイエス・キリストと出会うことによって今実現したということ、どうぞこの体験が私たち自身のものとなることができますように。そしてイエス・キリストがどなたであるかを私たちが知るばかりではなく、 このイエス・キリストを私たちの心に受け入れるものとなることができますように感謝してお願いいたします。どうぞこのことが私たちにも理解できる時を与えてくださるように、この祈り私たちの救い主イエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。それでは続きまして聖餐式の時を申したいと思います。そうですね、賛美歌の205番一節だけを賛美したいと思います。主が再び来られる日までこれを守るようにと定められたものです。これは私たちの罪のために十字架にかかる贖いの死を遂げられたキリストを示す新しい契約です。御言葉にふさわしくないままでパンを食べ主の杯を飲むものがあれば主の体と血に対して罪を犯すことになるというふうに書かれています。今主の御前に自らを深く顧み悔い改めて信仰を持って聖餐に預かりましょう。聖書の言葉を箇所を読みいたします。また彼らが食事をしているときイエスはパンを取り祝福して後これを裂き弟子たちに与えて言われた。取って食べなさい、これは私の体です。また杯を取り感謝を捧げて後こう言って彼らにお与えになった。みなこの杯から飲みなさい、これは私の契約の血です。罪を許すために多くの人のために流されるものです。愛する兄弟姉妹、救い主イエス・キリストを信じバプテスマすなわち洗礼を受けキリストのしもべとしてふさわしく生きることを願っている人は全てこの聖餐に招かれています。またいずれの教会員であっても同じ信仰を告白している方は共に晩餐してください。まだ信仰を告白しバプテスマを受けていない方は聖餐を受けることは控えてください。救い主イエス・キリストを信じてバプテスマを受け聖餐に預かる日が一日も早く来ることをお祈りいたします。ではお祈りいたします。恵み深い天の父なる神様、御子イエス・キリストが十字架に上に死に私たちの贖いとなってくださったことを心から感謝いたします。願わくは死の慈しみと十字架の恩苦しみとを深く覚えさせてください。今このパンと同志を祝し聖別してください。主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。 ではパンの分散に入ります。私たちの主イエスは渡されるよパンを取り感謝してこれを裂きこう言われました。取って食べなさい、これはあなた方のために与える私の体です。私を覚えるためこのようにしなさい。続いて両親分散に入ります。私たちの主イエスは同じように杯を取り感謝を捧げて持ち言われました。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むために私を覚えなさい。皆さんが揃っていただきます。なおブドウ酒は周りにありますのがアルコール分の入ったブドウ酒で、アルコールの入っていないジュースは真ん中にこうありますので、その方がよろしい方はこのように覚えておいてください。 私の血による新しい契約です。これを飲むために私を覚えなさい。飼育をもって子供のうちにキリストを味わいましょう。では一言お祈りいたします。愛する天の父なる神様、今日こうしてあなたの御前に集い、主イエスキリストがこの世に来てくださったこと、私たちの罪の許しのために身代わりとなって十字架についてくださったこと、もう一度心に覚え感謝いたします。どうかこの福音が一人でも多くの方々に述べ伝えられ、また受け入れられることができますように。そしてさらに深くあなたを知り、喜びと感謝を持ってあなたの御前に近づくことができますように感じてください。私たちの救い主イエス・キリストの御名によって感謝とともにこのお祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。